この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。毎月第2水曜日のこの時間、日々の生活の中ではあまり体験しませんが、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートしてくださいます司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から森村さん、お越しくださいました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今年に入って最初の、
はい、
教えて司法書士さんですね。今年も一年よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回も事例をご紹介してお話を進めていきたいと思います。今回の事例は75歳の男性からのお話です。私は妻と二人暮らしです。今まで家事や通帳の管理を妻に任せていましたが、最近妻に物忘れが出てきて、病院で軽度の認知症と診断されました。この先症状が進むと思いますが、私たち夫婦には子供がおらず、私は足腰が悪いので妻の介護はできないと思います。幸い姉が近所に住んでおり、めい、つまりお姉さんのお子さんですね、めいがよく様子を見に来てくれるので、今はめいに買い物、そして ATM の預金の引き出しなどを頼んでいます。私にはもう一人兄もいますが、重度の認知症です。そんな兄を見ていると、もし私が妻より先に死んでしまったら妻はどうなるんだろうと気がかりです。自宅不動産と多少の預金は残せますが、妻が自宅で生活を続けることは無理だと思いますし、施設に入るのに自宅を売却しなければならないかもしれません。きっと姪が相続の手続きから住む場所のことまで妻を助けてくれると思いますが、何か私がしておけることはあるのでしょうか。また姪には何かと世話になっているし、妻も姪を可愛く思っているので、私が亡くなった後は姪に少しばかり財産、お金を残してあげたいと思っています。こんな場合、遺言を残すのがいいのでしょうかというご相談ですが、遺言やっぱり残すのはいいんですか。
そうですね、遺言の他にもいくつかこう考えられる方法というのはあるんですけれども、
はい、
それをこう組み合わせてどれを使うのがいいかということで考えていくといいかなと思います。
はい、ありがとうございます。そして今回のこのご相談事例のポイントっていうのはどこでしょうね。
はい、この方は奥様が認知症になったということ で、はい、でもし自分が先に亡くなった場合に残った奥さんが、はい、その先生活はどうなるんだろうかということを心配されています。
あ、そうでしたね、はい
はい、ですのでその生活のことですとか、はい、自分が亡くなったということは子どももいらっしゃらないということで、相続が起きますけれども、はい、その時にきちんと奥さんは手続きをすることができるのかですとか、
はい、
でまた姪の方に、普段世話になっているということで少し財産もあげたいということをおっしゃっているので、どういう方法を取るのがいいかということを考えていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ今のポイントをこう踏まえてどのようにしていけばいいのか、順番にご紹介いただけますか。はい、お願いします。
はい、まずですね、この方は自分が亡くなった時に、はい、自宅の不動産と預金は奥さんに残せるだろうとおっしゃってるんですけども、はい、
そうですね、
はい、で実際相続人になるのが奥様だけなのかというところで、
はい
はい、推定相続人を誰かというところをまずちょっと確認しておく必要が出てきます。
はいはい、
でお話をこう聞いた中では、うん、奥様の他に、子供はいないんですけれども、この方のお兄さんとお姉さんが、
そうでしたね、
はい、いらっしゃると、はい、でその親御さんの話はちょっと出てないので、
はいはい、
お父さんお母さんが生きてるかどうかというのはちょっとわからないんですが、はい、もう年齢的に亡くなっているとした場合に、
はい
はいはい、そうなると相続人になってくるのが配偶者である奥さんと、
はい
はいはい、そしてご兄弟
このになるんですね。お子さんがいらっしゃらない場合は、はいはい、
ご兄弟ということになってきます。
はい、
その時に奥様の法定相続分が1/4、うん、
はい、
で残りの1/4を兄弟2人分けるので1/8ずつという形の法定相続になるかと思います。
はい、
でこの時にあの遺産分割協議というのを本来やって、うん、その不動産でしたらその亡くなった方の名義を誰が相続するかっていうことを決めていくんですが、
はい
はい、で奥様とでお兄さんお姉さんが相続人ということはこの3人で遺産分割協議をすることになると、
そうですね、
思われるんですけど、はい、その時にお兄さんはもうすでに認知症が重度だということで、
はい、
おそらくもう協議は自分ではできない、
あ、そっか、
ということになりますね、はい、そうなるとあのお兄さんに関しては成年後見人が、
はい、以前からご紹介いただいている成年後見人、はい、
後見人がいないと、はい、遺産分割の協議がもうまとまらない、はい、ということになります。
これがもしねちょっと余談になりますけど、はい、決まってなかったらどうなるんですか、
はい、お兄さんの決まって後見人が決まってなかったら、はいはい、そのままもう凍結っていうかあの
協議が相続の手続きが凍結、
はい、そうです、
ストップ
してしまってもう先に進めない、まあ、お兄さんが亡くなればまた事態が変わってくるんです。
あ、まあまあそうなんですね。
今お兄さんが生きてて、はい、その判断能力がない状態であればお兄さんの代わりに協議をする人をつけないと、はい、遺産分割協議ができないと。
あ、そうなんですね。
でこの本人さんが亡くなって、奥様が、まあ、今軽度の認知症で、
はい、
まだ今の状態のままであれば、うん、奥様自体はあの遺産分割協議はまだできる可能性がありますが、
はい、
お兄さんがもう後見人がいないとダメということ で、ね、結局遺産分割協議にはちょっと止まってしまう可能性がある。
そうですね。
でそれを、まあ、あの回避するために遺言を残すというのは一つの方法になってきます。
相続を決める場合は協議するか遺言に基づいてするかっていう2つが、はい、まあ、あるっていうことになるわけですね。
はい、
はい、
で、まあ、ご本人様があの自分で遺言を残しておけば、うん、まずそれがあの本人の意思が優先されて、誰に相続させるとかいうことを書いておけば、はい、まずその通りにあの、うん、手続きをすることができますので、はい、遺産分割協議は必要なくなります。でそこでもし奥様にだけ相続をさせたい、まあ、不動産を奥さんの名義にしたいっていうことであれば妻に相続させるという遺言を残しておいた方がいいと思います。
はい、分かりました。
でここであの遺言の種類をちょっと説明させて、
そうですね、はい、
遺言にいくつか種類があるんですけども、
はい、
最もポピュラーなというか、うん、あの一般的に知られているのが、はい、実質証書の遺言、
はい、自分でこう書くという、はい、ドラマでもよく見ますね。
あ、そうです、はい、自分であの全文日付氏名で、はい、自分で全部書いて、
はい、
あの署名して押印をするというこれが実質証書遺言、はい、それと公正証書遺言というのがあります。
はい、
でこれはあのこちらは公証人にあの本人であるということで中身内容確認していただいて、はい、で証人も2人つけて、あの公証役場で通常は作ります。でどう違うかというと実質証書であればあの自分で書くだけなので費用は全くかかりません、
はい、
で証人も必要がないということなんですが、はい、決定的に違うのは、うん、兼任という手続きがあるかないかということなんですが、
はいはい、
あのこの兼任の手続きというのは今の法制度では必要なんですが、
はい、
今年の7月10日からその実質証書遺言の保管制度というものが始まります。
はい、
そうなると実質証書を法務局で保管してもらうことができるようになりまして、うん、はい、で兼任という手続きが必要なくなるんです。
はい、
兼任というのはあの裁判所に
確かそうですね
申し立てをしてですね、はい、あの本人が書いた実質証書遺言が、まあ、どういう形状でどういう文字で何て書かれてたかっていうことを、はい、あの検証する作業になるんですが、
つまりそれが遺言書としての効力を発揮できるものかどうかを判断してもらう。
効力は関係ないんです。
効力は関係ないんですか。
はい、有効か無効かは判断はしないんですが。
そうなんですか。
はい、あの有効か無効かは関係なく、まあ、内容によっては無効な場合もありますが、とにかくその遺言書を、あのこういう遺言があったということを裁判所で、あの検証して、 まあ、あのデータを残すといいますか、あの要は後から自筆証書だと改ざんされたりとか、勝手にこう偽造されたりとか、はい、あのそういう恐れがある、でまた誰かが持っててもうあの自分に不利益な内容だったら隠してしまったり、はい、っていうことがあるので、そういうことがないようにこういう遺言がありましたということを裁判所にはっきりこう残す手続きになってきます。
その存在を証明してくれる、
はい、
あ、そうなんですね。じゃあ存在が証明されても無効な場合も中には
中にはあります。その内容がやっぱり、あのきちんと整ってなければ、はい、あの様式が不備だということで使えないっていう場合も出てきます、
じゃあそこではそういうお話もしていただけるんですか？そういうお話はないんですか？
今
いや裁判所では
裁判所で、
権威するときには、は
い、あ、その時は多分ないと思います。あの具体的にこれが有効とか無効とかっていう話にはならないと思います、はい、
でも存在確かに見ましたよ、
見ました
確認しましたよという、はい、でもその手続きがないと、あの、まあ、有効であれば、
はい、有効であれば、はい、それが兼任を受けてないと、あの金融機関で払い戻しとか、はい、あと不動産の相続登記とか、そういう時に使うことができない。
つまり第三者に対しての認めてもらっている、はい、印ということになるわけですね。証明書として何かこう発行されるんですね、
はい、発行されます。その自筆証書の遺言書の後ろに裁判所が、はい、まあ、あの兼任手続きしましたということで、あのきちんと裁判所の印鑑が押されて、はい、あの発行されます。
じゃあそれがないと、あの預貯金は下ろせないし、
はい、
不動産のあの売買もできない、名義変更もできない、
できない。いや、それが、まあ、今までの制度 で、はい、
まで、ま
あ、現状もそうなんですけど、
は
い、その
今年の
7月10日以降は、はい、その自筆証書を法務局に保管するという制度が始まって、はい、でその制度を利用すれば、はい、このややこしい兼任という手続きがいらなくなるんです、
ね、これは嬉しいですね、はい、随分ね、はい、多分裁判所に行かなきゃいけなかったんですよね。
そうです。兼任の時は相続人全員が、まあ、裁判所から通知が来て、
はい、
まあ、もちろん欠席する方もいらっしゃるんですけども、基本的にあの相続人全員に兼任の手続きをしますという通知がいくんです、
うんうん、そうだったんですね。じゃあ7月10日以降は今 の、 あの手間なことは省かれるようになる、法務局に預ければと、
はい、で法務局で確実に保管がされますので、うん、そのなくしたりっていうこともなくなりますし、そうですね、で相続人がその遺言書があるっていうことを把握することができるようになります、
はい、そうですね。以前だったら探さなきゃいけない
、探さなきゃいけない、はい、今だとその法務局で保管されたらその証明書が発行されるんです。
そうなんですね、はい、
だから相続人だとか、
はい、
まあ、受益者になっている方とかが、うん、この本人がそあの遺言を残しているかどうかっていうことを法務局に問い合わせをすれば、その保管してますという証明書が発行されるようになっております、
はい、あ、そうなんですね、はい、わかりました。そして続いてどのように書いていきますか、はいは
い、でまあ、いざ遺言を残すとなった時に、
はい、
その全文を自分で書いて、
ええ、
そのまあ誰に相続させるですとか、あのまあ名義に財産をあげたいということであれば、はい、相続人ではない方になってきますので、
そうですね、
はい、相続させるっていうのはちょっと変なあの文言になってきますので、うん、はい、遺贈するとかいうことで、あの相続人以外の方に財産をあげたいときには、はい、必ず遺言書に書いてないとあげることができませんので、
うん、
そういうことできちんと中身を書いて、で日付、氏名、日付ももうあの何月何日きちんと分かるように
書いた日を、
はい、
はい、
その吉日とかはやめていただいて、
どうしてもね書きたいところですけども、
はい、で名前も、はい、あのまあ、名前だけとかでも確実に本人だと分かれば有効にはなるんですけれども、うん、ただあのもしトラブルになるとやっぱり争いのもとになりますので、うん、
はい、
きちんとあの姓名、あの名字と名前ですね、きちんと書いて、印鑑も認め印とか母印でも構わないんですが、ただこれもあの後でやっぱり本当に本人が押したのかどうかということで争いになりますので、きちんと実印を押していただいた方がいいと思います、
はい、
そしてあとはあの遺言を作る時の注意としては、遺留分というものを 考えておいた方がいい、はい、
そうでしたね、
と思います、
はい、あの自分の思い通りを残したいけれども、はい、もともと相続をして相続の権利のある人が、はい、そこに名前がなかったりもらわれない状態だったら、はい、ちょっと不服申し立てができるということですね、はい、それが法律で決まっている、
はい、法定相続人が全くもう財産もらえない場合に、うん、自分の法定相続分の半分を返してもらうというか、まあ、あのくださいという権利なんですけれども、これがですね、ただ今回のケースでは、はい、相続人が配偶者と兄弟なので、
そうですね、
はい、残念ながらあの兄弟にはあの遺留分の請求権というのがない。
そうなんですか。じゃあ子供まで、
はい、子供 とあの 親
御さん、あ、ね、そうか、何親等ってちゃんとそのあたりが決まってるんです、はい、2親等になるのかな、3親等、
あの子供の場合は、配偶者と直系貴族っていうのが子供なんですけど、はい、子供が死んでてさらにその子供がいれば、その代襲相続といってどんどん下にいればずっと相続に、はい、相続権が降りていきます。でいなかった場合に次の相続の順位が第二順位が親になります。
あ、そうですか。
直系、今度尊属といって上に上がっていきます、はい、
で
これも親が亡くなってても、さらにさらにその上の、あのひいおじいちゃんとか生きてれば相続人になってきます、でそちらもいない場合に今度第三順位の相続人が兄弟。
あ、なるほど、そうなんですね。で
兄弟の場合はちょっと他と違って、もし先に亡くなってた場合でも、その一代下の子供までしか、あの代襲相続権がないです。で兄弟が相続人であって、遺留分に関しては、もう兄弟の場合は遺留分はないということになってます。
はい、わかりました。じゃあ今回のケースは遺留分はない、
ないです。ただまあ他のケースで、あの遺言書を自分で作られる場合はちょっと遺留分も考えて、あの後からあの取り返すっていう手続きが入ってくることがあるので、まあ、それも考慮した上で遺言を作った方がいいということになってきます。
あのちょっとここで先ほどのお話の中で相談者の方のお兄様が重度 の、はいはい、の認知症なので、はい、あのご本人が契約をしたりあのお話しすることは難しい状況だと、はいはい、つまり後見人がいらっしゃらないとあの協議はできませんねというお話だった、はい、で私の頭の中ではじゃあ遺留分のお話はどなたがされるんだろうと思って聞いてたんですが、ご兄弟の場合は、
はい、
あの遺留分がないので、
ないです今回の場合では、は
い、ということはやっぱりちゃんとあの遺言書を書いておかれると名護さんにも渡ることができるし、はい、そしてあの奥様にしっかりと残すことができると、
はい、奥様に、まあ、そう不動産をもう名義はすべてこの不動産を奥さんにということであれば、はい、それを書いておかないと遺産分割協議が必要になってきますので、
はい、
そこで後見人がいないと協議ができない、まあ、奥様がまだ認知症があの進んでなくて協議ができるとしても、お兄さんが重度なので後見人がいないと協議ができないということで止まってしまうということになります。
はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあちょっとここで1曲お届けして後半もまだまだお話広げていきます、はい。